アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは。今月の公開音声 Q&A スタートしていきたいと思います。泉さん、
はい、よろしくお願いします。たくさん来ていますので、まずはワークのやり方ですね。
結構ね、はい、今回スタンダードの方からもね、たくさん質問が来てますんでね。
そうですね、
はい、お答えしていきましょう。
はい、じゃあまずはですね、日々のワークについてというところと、はい、トーラスですね、
はい
はい、でまず最初にですね、やり方からいきますよ。トーラスをやっているとき何を考えたらいいでしょうか。誘導瞑想のときに自分の考えていることがありきたりというか、知ってる限りのことになります。3日後の自分といっても、ただ仕事しているだけ、いろいろ悩んでるということしか思い浮かびません。かといって3日後にいきなり海外移住することになったとか思っても非現実的でして、ワークのやり方自体見直した方がいいでしょうか。
そうですね、大事なのは、自分が一番望む状態にもなっている自分のエネルギーを感じてみて、それを体全体に流してみるっていう、その時にどんなふうに感覚が変化するかっていうことですね。ですので、まあ、いきなりぶっ飛んでね、いきなり3日後に海外移住もいいんですけれども、もっとその手前でもいいんですけれども、本当に楽しいことをやっている自分っていうものをイメージしながら、ぜひやってみてください。でそれやってる時に、そのイメージする時にエネルギーは確実に出てきますので、それを全身に回していくっていうのがトーラスっていうことになりますね。
はい、そして、ですね、なかなかワークがやる気が、
別の方ですね、
はい、別の方で、うん、やる気が湧かない、やらなきゃと思ってやり忘れる、そういった日々が続いています。急にやる気が出る時もあるのですが、最初の頃みたいなやる気を取り戻したいです。どうしたらいいでしょうか。で報告としてですね、仕事でなんとなく自分が好きな業務が回ってきます。結果が出したいですということですね、
うん、じゃあこの場合ですね、その自分の好きな仕事が回ってきていると、それですごく結果を出している自分をイメージしてみましょう、
うん、
イメージのセッティングのところが、これはどちらも、ね、今プロ4期生の方でしたけれども、
うんうん、
ちょっとね、セッティングするゴールのところが一番こう想像しやすくてワクワクしやすいところをちょっとやってみるといいと思いますね。
そうですね、
ぶっ飛んだところも確かにいいんですけれども、うん、個別の現実の中ですごくこうなるとすごくいいなっていうところっていうのをね、
うんうん、
やって、そこをもうそうなってる自分になりきりごっこ遊びですよね、
うん、
ごっこ遊びで構わないね。ただごっこ遊びがすごく大事で、その時に出てくるエネルギーを感じて全身に回して浸透させていくっていうね、そんな風にやってみてください。
はい、ぜひね、うん、あと自分で思いつかない時には、それこそバディさんに誘導瞑想してもらってね、自分ではできない発想というものを引き出してもらってください。
そうですね、はい、バディさんにね、ちょっとそれワクワクする誘導瞑想お願いしますというところでね、
うん、
でじゃあ何ワクワクするかっていうことをヒアリングしてもらってからやっていくと出てくると思いますよ。
はい、そして報告です。私のお気に入りのワークは宇宙自分軸ワークにバイオン発生のワークを組み合わせたワークです、この方はプロの方ですけど、プロコースの方ですけどね、うん、トーラスを回すときに、上から下へのトーラスの時はチャクラに応じてイエアをウと発生し、下から上へのトーラスの時にウオアエイとバイオン発生を、していると、そうするとチャクラの位置が明確に感じられるようになってきました。
あ、素晴らしいですね、うん、これはね、継続コースの動画もね、プロコースの方は見れるので、はい、そこで今年の2月3月にお伝えしたバイオン発生ワークのことですけれども、うんうん、それぞれのチャクラにはね、7つのチャクラにはそれぞれの音が対応してますので、その発生をね行いながら、ワークをすることによって、そこの部分のチャクラの活性もすごくスムースにいくようになりますし、どこかピンポイントで1つのチャクラを活性化するのではなく、全体の流れの中で、7つのチャクラをバランスよく活性化していくっていうことができますんでね、
うん、
すごくうまくいってると思いますよ。このまま続けてください。
はい、はい、そしてですね、先生方いつもお世話になります。現実創造のエネルギーが弱いのかなと感じることがあります、そういう時どのようなワークをすればいいでしょうか。現実創造を高めたいと。
なるほどね、
うん、
これはね、ワークに頼ってはいけませんね、
うん、
ワークはするんだけども、その時々に現実生活の中で直感来たら即行動なんですね、現実は、
うんうん、
ですので周波数変換の5つのステップの中の最後は、直感来たら即行動って必ず言ってますけれども、うんうんうん、小さなことでもいいので、新しいものへ向けて自分自身を今までやらなかったこと、やってなかったことに、チャレンジしてみる、トライしてみる、
うん、
それも難しいことではなくて、いつも通らない道を通ってみるとかですね、そういうことをやって、どんどんどんどん自分自身の変化の世界を広げていくっていうね、そのステージを変えていくっていうことが大切ですね、
うん、 そして今度スタンダードコースの方なんですけれども、最近トーラスワークの後に下丹田に両手を置くとびっくりするほど暑さを感じ、それが中丹田あたりまで感じるようになりました。自分のことが世界一好きになれるワークを教えてくださいということです、う
ん、あ、これすごくエネルギーがね、うん、ちゃんと体の中で、体感的に出てくるようになったからね、
うん、
下丹田ね、すごく暑くなって、うん、それがハートまで広がっていくってことですね。これね、世界で一番自分のことが好きになれるワークはハートを、とにかくハートのヒーリングですね、
うん、
今回ね、今月エネルギーワークでお伝えしてますけれども、ハートヒーリングをするときにたっぷり自分のハートにね、感謝の気持ちとね、そしてウキウキワクワクのエネルギーを送ってみてください。そうすると理由がなくハートが喜びます。ここで大事なのはワークの説明にもしてますけれども、無条件の愛のエネルギーを送るということになりますので、うん、これこれができたから偉いとか、
うん、
これこれがこんな風な感じだったからよくできたではなくて、何にも条件ないんだけども、ただただただもう根拠もないんだけれども、すっごい私は大好きと思ってみて、ハートにエネルギーを送ってください。必ずハートが反応してきます。
はい、そして次の方はトーラスエネルギーワークで木のボール、木のエネルギーボールをめでるとき、目をつぶってイメージでめでてよいでしょうか。目を開けていると視界にいろんなものが入って気が散るような気がします。
はい、どちらでも大丈夫です。もう思いっきりね、作った木のボールをね、うわすごい素晴らしいと思ってめでてください。そうすれば大丈夫です。
はい、そして次はメビウスエネルギーワークですね。経済状態、人間関係が良好に回っている、未来の自分とメビウスワークを行っています。その際に未来の自分の臨場感があまりイメージできない場合でも、経済状態、人間関係などが良好な未来の自分を意図するだけでいいでしょうか。効果あるでしょうか。
はい、意図するのはもちろん大事なんですけれども、ご自分自身にとって経済状態、人間関係が良好な状態っていうのはどういう状態かっていうことを、これはしっかりと左脳でまずは考えてほしいんですね。漠然と良くなってるっていうだけだと、漠然としたエネルギーっていうのは現実化しにくいですので、例えば一言に豊かになりたいだけでも、あなたにとってどういう状況だと豊かさを感じるか、例えばそれが人間関係だったらこんな風になっていきたい、経済状態だったらあればあるほどいいっていうのは一番イメージが漠然として良くないんですけれども、じゃあどれぐらいが円滑にね、常にこう自分の手元に回ってきている状態が一番心地よく感じるのか、この心地よく感じるところをきっちりと数字にして出してみるということ。よくシンボルイメージシートでも最後は数字できっちり出しましょうと書いてますが、イメージは右脳から始まりますけれども、それを現実を結びつけるときには最後は数値化して表してみるということなので、一度数値化をするということをね、イメージワークの前にやってみてください。
うん、で次の方もですね、
うん、
まあやっぱりイメージのことなんですが、
うん、
アウェイカーのプログラムを始めてからずっと意図してきた安心安全の空間にいられることが当たり前のようになる。すごいですね。
うん、
快能回路の大切さとブレにくい自分に慣れたことを実感できるというその日々に感謝しています。
ああ、よかったですね。快能回路できてきましたね、スタンダードの方ね、うん、
素晴らしい。ただ安心安全を意図するあまり、うん、人の感情を感じないように感覚を閉じてしまうという癖、
うん、
それから自分もこうなりたいとかワクワクするなどの感情を感じることがよくわからず、イメージワークができているという実感がいまいち持てません。よくわからないままでも続けていけば感覚開いてくるのでしょうか。
あのね、この段階は大丈夫ですね。先ほど言われてました人の感情を感じないように感覚を閉じてしまうっていうのはなくて、逆に言うと人の感情に振り回されて影響を受けやすいっていうことが多くの方に多いので、ですのでそうじゃなくて、まずは人の感情をうまく調整したり、そういうことじゃなくて自分がやりたいことは何なのかって、自分はまずは安心安全の方向に行きたいんだってなれば、そちらの方に集中してもらって大丈夫ですので、もう少ししてくるとね、そこから今度は自由自在にね、またそこを広げていくことができるようになりますので、今はねこの感覚だけで大丈夫です。感じること、感覚こと、感覚どういう感覚を味わいたいかということに集中してもらって、現実が変わっていく、それに対してすごく気持ちよくなったとかね、ぶれなくなったっていう実感を伴うことがすごく大事ですので、今の状態で続けてもらって大丈夫です。
はい、そして具体的にですけれども、木のボールを作ってやるワーク、作らないでやるワーク、
うん、
ワークの後に胸と丹田にエネルギーを、まあ、ハートですねと丹田にエネルギーを収めるワーク、収めないワークがあります、
うん、
その差は何でしょう。例えば水平のトーラスの動画は木のボールも作らず、ワーク後に胸や丹田にもエネルギーを収めていません。全部収めた方がいいのか、収めなくていいのか、このあたり教えていただけますでしょうか。
はい、 まずですね、エネルギーを収めるときにはリクエストしたエネルギーをちゃんと自分の中に留めるという目的があるときには、ハートもしくは下丹田に収めます。そしてもう一つ、水平トラスワークのようにまずは自分のエネルギーの流れを大きく広げていくというときですね。それはね、広げていった状態のままを保っておくので、どっかに収めるんじゃなくて常に自分の周りにハートから水平のトラスが流れて、ハートの愛と感謝のエネルギーが常に周りにも広がっている自分っていうセルフイメージを作っていくっていうときには収めないでそのままにしておきますので、それは、ね、自分の中に収めるか収めないか、それよりも常時エネルギーが回っている状態にするのかとかですね、その辺に分けてね、収める収めないをやってますので、そのポイントで見てもらえると分かるんじゃないかなと思います。
はい、次の方もスタンダードコースの方ですが、木のボールの使い方ですね、作った木のボールに絵のエネルギーを転写しようと思い、ボールを右手に持ち、左手を絵に、かざして、エネルギーをボールに送るとイメージしました。受け手が他者ではなく自分にインストールをする場合、手をかざした時点で絵のエネルギーは取り込まれているため、インストールということが無用な重複になるでしょうか。ボールに、ボールをですね、絵にかざすだけでも転写できるでしょうか。まあ、このあたりの、まあ、一番いい方法ですね。
はい、
はい、教えてください。
例えばこれはいい絵があってね、このエネルギーを自分に入れようっていう場合ですけれども、もちろん絵を見たりとか、あるいは手をかざすだけでも自分の中にはその絵の波動というエネルギーが入ってきます。そしてアウェイカの場合は一旦それを感じて、もしくは自分でイメージで作り出して木のボールにするっていうことが実はすごくオリジナリティ溢れてまして、一旦その木のボールにしたものをもう一度インストール、改めて頭のてっぺんからトーラス状に送ってくるということによって、よりインストールを確実にする、その対象の取り込みたい波動を確実に自分の内面およびトーラスフィールドにインストールするということができますので、より強化したい場合にはトーラスにして、木のボールにしたものをトーラスにして自分の中に回してみてください。
でですね、これもスタンダードコースの方でよくいただくんですけれども、まあ、いろいろワークはたくさんあってどれも良いと思いますが、全部やる時間がない、そういう時に朝と夜のおすすめのワークの流れについて教えてください。
はい、朝はね、まずは目覚めとともに、例えば音叉がある方はね、チーン鳴らしてもいいですし、あるいはサウンドを聞いてもらってもいいですね。泉さんのね、瞬間開脳サウンドありますので、要するに心地よい状態で、目覚めからね、そして日常生活に切り替えていく、脳にしていくと。でさらに、香りをね、使うことによって深いところの開脳回路のスイッチをオンにして、ああ、とっても心地がいい状態っていうのをまず必ず作っていくっていうのを習慣にしてください。そしてその時に朝一番のその開脳ブレインワークの後は、今日一日をどんな流れにしていきたいかということをイメージします。とってもスムースに仕事とか人間関係がいって、ああ今日もよかった、ありがとうって言ってるような未来の自分っていうのをイメージして、そことつながった時にできる木のボールをインストールするといいですね。ここまでが朝の日課ですね。一個一個始めはね、慣れていくのは時間かかります。もう時間かかりますけれども、本当にマスターしてくると、もう一連の今回る流れをもう本当に 5,6 分以内でできるようになってきますのでね、そんな風にして習慣にしていくということですね。それ以外は例えばメビウスとかね、それ以外は光の浄化っていうのは、その都度ね、必要性を感じたらやればいいですので、基本ワークは今の朝のワークということでやってみなさい。で、同じことがね、できれば夜寝る前にも、明日一日どんな自分でいたいかとかね、やれたらやってみてください。
はい、そしてここからはですね、プロコースの方もスタンダードコースの方も、まあ、結構具体的に教えていただきたいなという細かい、質問が来ていますのでね、はい、読んでいきます。チューナーについて教えてください。これはプロコースの方ですが、仕事で脳が休まっていない主人が気が立ってピリピリしていることが多いです。音叉を使って脳波を整えたら良いのではとやってみるのですが、高音の綺麗な響きも、ブレインチューナーの 7.8Hz のうなりもとても嫌がります。苦手みたいなのですが、慣れてくれば心地よくなるものでしょうか。それとも無理にやることは逆効果でしょうか。
自分自身が他者にやるときには、その人のやっぱり好みっていうものもありますし、アウェイカープログラムとかね、よく講義とか参加されてる本人であれば、あ、これがすごく脳にいいんだと思って、ひょっとしたら初めはね、高い高音の音だなと思うかもわかんないけど、やってるうちにきっと脳にいいからと思ってる、慣れてきたり、香りもそうですね。初めはうわいい香り、もしくはちょっと強い香りだなと思っても、やり始めているうちにだんだんやり方が分かってくると、あ、とってもいい香りっていうに変わってきたりしますので、まずは自分自身が穏やかになる、健やかになるということで、その上で他者 者、まあ、これをご家族に対してもね、ご主人に対しても同じなんですけれども、無理しない程度でこういうのもあるよってやってみてあげてください。そして音に反応しやすい人もいるし、香りに反応しやすい人もいますのでね、
うん、
そのあたりをね、ちゃんと相手の様子を見てやるっていうことが大切ですね。
そうですね、うん、あとね、うん、今までの方で、クリスタルボールを、
うん、
そのまま CD をね、うん、かけ流す、まあ、音源をかけ流す、うん、で割とこう小さな音で、うん、サイレントに近いような音でずっとかけ流している、それだけで家族は変わりましたみたいなこともありますからね、うん、それもトライしてみてください。そう
ね、クリスタルボールね、
うん、
いいですね。
そして音叉を使ったトーラスワークについても教えてください、うん、5箇所に向けて音叉を鳴らしていますが、これはきっと動画のことですね。
そうですね、
この5箇所はどこでしょうか。7つのチャクラに向けて鳴らしてもいいでしょうか。
はい、これはね、イメージ的には7つのチャクラに向けて上から順番にね、7、6、5、4、3、2、1とかね、逆の場合でしたら 1、2、3、4、5、6、7 番チャクラって、ね、鳴らしてます。ただきっちり7音鳴らさなければいけないというわけではなくて、だいたいその縦の流れができるように、例えばイエアオウですね、倍音で言うと、それだと7、6、5、4、3、2、1なんですが、そこの流れをイメージしながら叩いていますので、必ずしも7音ではなくて5音ぐらいになったり、時には3音ぐらいになったりしますけれども、ご自分ので感覚的に、あ、回ってるなと思ったら OK です。でもどうしても7つのチャクラそれぞれに響かしたいってなれば、きっちり7つ叩いて回してみてください。
次の方も、まあ、この方もプロコースの方ですけれども、うん、主人が座骨神経痛の痛みで毎日難儀しています、うん、左足の付け根から足全体が痛んで足の裏はしびれがあります、うん、辛いのでさすってほしいと言われるので、さすりながら木のボールを患部に転がすイメージをして、左回りで痛みを抜いて右回りでエネルギーを注入するという、そういうイメージでさすっていました。すると私の体の左側にピリピリした感じがあって、そして手のひら足裏にもかなり強いピリピリ感を感じ、その後両腕がだるくなり、今朝目覚めてから午前中いっぱい、手のひらの真ん中に違和感がありました。これは私の体が痛みを引き受けてしまったということでしょうか。そうならばこうした時、どう対処すればよいでしょうか。
はい、これね、完全に引き受けてますね。これ初めのうちにね、よくやりがちなんですけども、どうしても相手のことを治してあげたいとかね、その痛みを多分引き受けたいとかっていう、そういうちょっとね、自己犠牲的なものとかあったりすると、うん、自分の方に入ってきやすくなります、うん、アウェイカーではですね、自分自身は完全に光として光の導く人ということでやります。宇宙からの根源の光を自分が経由して相手に注いでいくと、そして相手の中の溜まっているマイナスエネルギーとかネガティブな観念というものを、取り出して光として光のエネルギーで浄化消化して、元に戻していくっていうですね、そのスタンス、その気持ちのマインドセットもしっかりと持ってね、やってもらうと、自分自身が光っていうところでやっていき、いっていくようになると、相手の影響を全然受けなくなってきますので。
そうですね、ヒーリングっていうことがね、いつもセミナーでお伝えしてますけど、うん、お互いに、
うん、
相手も自分も波動が上がることっていうことですからね、
うん、ちょうどこのあたりはね、プロコースの研修の方になると、はい、実はね、ちょうど先日大阪でもやってきましたけれども、はい、自分自身が光を使えるようにしていくということ で相手の中のどこが悪いとかじゃなくて、ただそこに光が足りないだけとかね、あるいは滞ってるだけであると、でそこを取り出したりとかね、除去したり、クリアしたり、あるいはチャージをしたり、光をチャージしたりっていう、そういうやり方になりますのでね、今度また、プロコースのリアル研修でやりますのでね、うん、ぜひね、そちら参考にされてください、
はい、そしてここからはですね、うん、まあ、マインドセットの内容かなと思うところがいくつか続きます、うん、一つ目なんですが、バックナンバーの動画が見られることが、疑問の解消につながること
が、プロコースの方ですね、
プロ継続ですね、プロ継続の方ですね、はい、とても嬉しいですという、うん、そして、2019年8月のリアルセミナーで先生が今年の終わりから来年は世界中が大変な世の中になると断言していたとそういう動画を見つけたそうですね、うん、この頃はまだコロナ禍にはなってないはずです。なってないですね、この年の終わり、もしくは翌年の初めですよね、うん、これはコロナ禍が分かったのでしょうか。この予知能力っていうのは先生にとって普通なんでしょうか。どうすればできるようになりますか。
まあ、なんとなくそういう気がしたんですね、この時ね。それで思わず口に出して言ってしまったんでしょうね、これね。
こういう時に、まあ、ウェイカーのね、プロコースでもお話をしたかと思いますが、
うん、
未来の自分とつながって、未来の自分から直感を受け取るということ、うん、それがすなわち、まあ、世間一般でいう予知能力にあたる ものであったり直感とかサインだっていうふうにねお話をしていますが、そういうことですね。
そうですね、
はい、
ですのでやっぱり自由にね、あの高次元意識といいますか5次元意識につながってね、
はい、
まあ、パラレルワールド行ったり来たりするとやっぱりそういう情報もキャッチしてね、だから今のうちにちゃんと自分軸を作らなきゃいけないななんてね、うん、思ったりするってことですね。
はい、そして次の方はスタンダードの方なんですが、アウェイカープログラム以外にも能力開発とか金運アップとか、まあ、瞑想願望実現、まあ、リンディング、いろいろメソッドが、まあ、ありますよねと世の中に頻繁にメールが届くんですが、こういうプログラムとかワークとかを併用しても問題ないでしょうか。例えば薬だとサプリメントとか、そういうことも飲み合わせ禁止とか控えるべきとかってあると思うんですが、
はい、アベカプログラムはいろんなその他のね、
うん、
いろんなワークとかメソッドとバッティングすることは全くないし、
うん、
どちらが上とか下とかそういう次元にはありません、
うん、
アベカプログラムは一番の目的がその人の魂の目的がちゃんと気づいて、それを、自他ともにね、
うん、
幸せになるように使っていけれる人生を作っていくっていうのがアウェイカープログラムなので、うん、アウェイカープログラムをしっかりやって、逆にご自分がずっとやってきて霊気がすごくうまくいったりとか、
うん、
コーチングがすごく、メソッドがね、取り入れることによってうまくなったりとか、その結果たくさんお客さんが来るようになったりとかですね、うん、それ以外にもアウェイカープログラムを使ってご自分の会社経営がすごくうまくいったりとか、うん、売上がどんどん上がるような、その売上が上がる内容とは全然違う講座だったりするんですけどね、
うん、
そのような結果を出されている方がたくさんいますので、もうあの他のものと合わせてやるというよりもアウェイカプログラム一番根底にあるものだと思ってください、
うん、
これってこういうふうに自分の脳と心と体を使えば、自他ともにね幸せな人生を作っていきますよっていうのがアウェイカプログラムということになります。
そうですね、ただしですけど成果が出ない可能性があるとすればですね、そのアウェイカープログラムとは違うメソッドが、例えば自己実現なんだとか、
うん、
カルマをどんどん解消を一個一個やっていくとか、そういうその根本的なですね
マインドセットですね、
はい、原理原則、うん、法則というところが、うん、違っているものであれば、そこでご自身の中で葛藤が起こる可能性はねあるかもしれませんが、うん、メソッドスキルとしては、うん、特にその何でしょう、逆に掛け合わせて相乗効果というところが期待できる、そういう形の活躍のされ方を、ね、先輩のね卒業してとか認定講師になってっていう方はいろいろされてます。そして、あ、まあ、そういうところもねバディに相談をしてくださいね、ぜひね、
うん、
はい、そして次の方はスタンダードコースの方でご報告と来てますね、はい、うん、おかげさまでお金に対しての不安が以前と比べるとだいぶ減っていました。これが結構楽です、
うん、
以前でしたら買い物をして損したと感じるといても立ってもいられないぐらいモヤモヤしていましたが、最近はベストな買い物にならなくて、それを手放すことになっても、まあ、例えばじゃあ人にあげちゃうとか捨てるとかかもしれませんね、もっと自分に合うものが入ってくるだろうと思えています。うん、すごい
いいですね。
で、また確実に思考の現実化が早まっていて、言葉と思考には気をつけないとと思っています。
いや、もうその通りですね、うん、言葉と思考を本当に普段自分が何気ない時に何を思ってるか口に出しているかがすごく大切になりますね。
それがマインドセットですね、まずにね、うん、そしてお金に執着しなくなったというべきか、最近はお金のことを考える時通帳の数字が減ったり増えたりするだけのことだから細かいことを気にしても仕方ないし、それより目の前のことに全力投球していよう、必要ならお金は入ってくるというような感覚になることが増え、
うん、
以前ほど出費に対してあまり細かいことを気にしなくなりました。その考えで居続けて大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。完全にお金に対する観念がね、
うん、
書き換わり中っていうところですよね。
すごいですね。
お金は有限のものでね、節約しなきゃいけないから、
うん、
あ、お金は無限に循環して流れていくものだ、うん、大事なのはその流れを止めないということ、
う
ん、
そうですね、
そして
動くということですね、うん、まさに必要なら入ってくる、
うん、あのちょうど観念書き換わってきた時に出てくるような、
うん、
成果報告ですね、
うん。そして3つ目にですね、なぜこんなことが起きたのということがたまに起きるのですが、深いところの意識はまだ変化したくなかったんだとか、本当はお金を受け取りたくなかったんだということで合点がいってしまいます。現実化といえば現実化ですが、これでは困ってしまいます。顕在意識潜在意識を合致させるワーク教えてください。
はい、これはね、あのワークを繰り返していってると、
うん、
自分の中で頭のだけ世界、すなわち潜在意識だけで思っていることだとエネルギーがすんなり流れないっていう違和感っていう感覚が答えになってくるんですね、
うんうん、
でそれをどうしてもね、頭で人間考えちゃうんで、
うん、
頭でこれは合ってるかどうかって判断しようとするから潜在意識の渦にね、囚われてしまってしまいます。ですので、これはどうかという場合に思った場合は、特にエネルギー化してワークインストールしてみると、
うん、
ですんなりするもんでしたらハートのあたりがすごく喜ぶし、体も熱くなったり軽くなったりしてきます、
うん、
ところが本当の自分が思っているものじゃない、すなわち魂の声じゃないというものをやっている時っていうのは、なんだかしっくりこないし、違和感だとかね、なんかスカスカ感になったりしますので、これもこう、そうなんです、もう本当ワークをやっていると自分の感覚が答えを示してくれるようになりますので、ね、
そうですね、考えだけじゃ無理なので、
うん、
エネルギーで流していく、
そうですね、
そこをつないでいくっていう感じですよね、
うん、そうですね、はい、
はい、次はスタンダードの方で、
うん、
脳の使い方についての質問、
はい、
はい、例えば、度忘れなどで物の名前などが思い出せないといった時、一つ目にはすぐに調べて答えを見る、二つ目には何とか思い出そうと脳に負荷をかける、三つ目ほったらかしにできるのであればほったらかしにするという選択肢があろうかと思いますが、うん、多分もっとね、いろいろあるかもしれません、うん、健全な脳の使い方という見地から見た場合、どの方法がいいでしょうか。また全く別の方法があれば教えてください。
そうですね、
うん、
もう物忘れはねしますけれどもね、私なんかもね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、ほったらかしにできるのであればほったらかしにする、うん、
逆に本当に必要なものであればちゃんと覚えてますし、
そうです、
ね、もうそこに覚える必要がないものをだんだんだんだんいい意味でね、
うん、
もう忘れていくっていうのもねすごくいいと思うし、あの忘れっぽいのもある意味で才能ではあるんです ね、
そうです
ね、忘れにくい人っていうのは過去の嫌な出来事をずっと手放すことができなくてずっと覚えてたりすることもあります。でも本当に自分が好きなものだったら、仮に名前を忘れてもしっかりとイメージはそこにありますんで、
うん、
それについて、あるいはその人について思うだけでワクワクしたり、それについて考えるだけでどんどんやる気が出てきたりすると思いますので、あまりね気にしなくていいと思いますね。
私は3つの方法、うん、まあほったらかしにできるのであればほったらかしにというより必要ないのかもっていう表現だと思うんですが、うん、その3種類全部、時々によって選択肢としてありだなと思いますし、その理由としては、一つ目にはすぐ調べて答えを見るっていうのは、
うん、
直感来たら即行動、
うん、これはいいですね。
あれなんだっけ、うん、って思った時にですね、度、うん、忘れしたけど必要を感じる、だとしたらすぐにこう行動してみようよっていうこと、
うんうん、
それを促すことになるから、それも必要ですね、うんうんうん、ということで、全部やってみて、どれが悪い正解っていうのはないと思いますね、
うん
うん、でもそうだな、まあ自分で、直感来たら即行動を今の時期としてはですね、スタンダードコースではどんどんやるのがいいかなと思ってます。それを絶対覚えとかなきゃいけないっていうことではなくてですね、はい、そしてパラレルワールドについての質問ですね。パラレルワールドが存在するということを実証するような実験とか研究ってあるでしょうか。疑っているわけではないです確かにね、
うん、
実験研究はでも量子物理学の世界で、
そうですね、
いろいろなね、さまざまなその、うん、まあ、瞬間移動するということとか、うん、そういった実験はなされてい
たりしますね。量子力学とかね、いろいろその辺は、
物理学的には、ね、
そう、物理的なものであればよく雑誌ニュートンとかね、
うん、
ああいうところでパラレルワールド特集とかね、
うん、
よくやってますので、
うん、
物理的科学的であれば、それについて、まあ、量子力学をベースにした考え方でパラレルワールドですね、
うん、
量子の極材性とかね、量子にねじれ、もつれとかねじれとか言いますけども、そのあたりを読んでいただければいいと思いますし、まあ、スピリチュアル系の人はね、もう軽くパラレルワールド、パラレルワールドって言いますけれども、
うん、
でもそれは今物理的なところで説明を日常生活用語では難しいだけですけれども、それらはねやはりきっちり存在しているっていうことは、今最先端の物理学者たちが地球最大規模の実験器具とか使ってやってますんでね、
うん、
そちらの方で両方参考にされてはよいかと思います、
はい、ただこれ実験実証よりも体験なんですよね、
うん、
で体験をされている方、私たちも含めて、これはもう明らかに瞬間的に世界が変わったよねとしか思えないような体験をしていますし、うん、先輩というかね、今までのそのアウェイカープログラムでの体験談にもたくさんそういう方もいらっしゃいますしね、何よりご自身が体験されることが一番の実証を超えた、確信になるのではと思っております、はい、そして肉体の劣化を防ぐ方法について、
はい、
60代後半なのですが、
です
ね、はい、記憶力の劣化、はい、 体の機能の劣化などを感じ始めておりますが、はいはい、そういった、まあ、アンチエイジングですよね、うん、老化劣化を防ぐためのアドバイスをお願いいたします、うん。
これ特にね、チノキのトーラスがすごく大事ですね。チノキのトーラスをすることによって、この生きるエネルギー、生命エネルギー、そのものである地球のエネルギーを取り込むことができますので、すっごく体力的に元気になりますし、病気とか怪我とかね、しなくなるし、もししてもすごく回復が早くなってくるのはチノキのトーラス。そして、記憶力とかね、そういったものに関しましては脳気泡ですね。自分自身の脳に向けて気を送る。そして特に海馬、記憶法、記憶力なんかそうですけれども、海馬を活性化していく。海馬に光を送っていくっていうことによって、すごくね、記憶力も蘇ってくるし、むしろね、楽しいことをたくさん思い出せれるような機能が変わってくるし、これすごくね、脳気泡っていうのはまたね、リアルセミナー等でもやってみたいと思いますけれども、これによって結構ね、深い長年のね、もう何十年もの親子関係の不具合をね、劇的に解消されたりとか、そういう例にたくさん来てますんでね、
うん、
ぜひね、チノキのトーラスと脳気泡ね、両方やってみてください。
はい、そして早速その認定講師からもですね、
うん、
脳気泡やってますという、
ね、
の報告が来ているので、ちょっとねタイムリーなんで読みます、
うん。
物忘れがあった日などには脳気泡を意識的にします、うん。体がだるい日もメソッドの動画を見ながら一緒にワークすることで体調が良くなります、うん。シューマンブレインチューナーを職場に持って行って、誰もいない部屋で鳴らします学校の先生ですから ね、
そうですね、この
方ね、うん。イメージでトルネードトーラスしながらチャクラに鳴らしていきます。とってもすっきりします。詰まってきたなと思ったらイメージの呼吸法をします、
うん。
肩こりがひどくなってきたらトーラスを意識して、義務で行動してないかを意識してトーラスを回すとすぐに治ります、
うん。
義務でやるのではなくて、やりたいからやっているという気持ちになると肩こりはなくなります。
すごいすごい、うんうん、見事ですね。ちゃんと日常生活に、ね、取り入れてますよね。もうこの方はね、認定講師の一期の方だから、
うん、
もう長くね、長い方になってきますけれども、うん、いろんなワークがあるけれども、ちゃんと自分の日常生活のね、場面場面に取り入れてやってらっしゃるというね、うん、とってもいい実例ですね、
うんうん。素晴らしい。そしてスタンダードの方からは斜方歩法について質問が来ています、はいはい。この斜方歩法セットでやるのが最も効果的でしょうか。斜方だけとか歩法だけとかっていう使い方、
うん、
それでもいいでしょうか。最近梅雨で蒸し暑く体がなんとなく重いなという時によく斜方をしていました、
うん。
時間がなかったりということで歩法をしない時もありましたが、このあたり教えてください。
そうですね、セットでやるってことにこだわりすぎなくてもいいと思います。で、基本はどっちかというと斜方なんですね、うん。余計なもの、溜まったもの、いわゆるよく言うところでは邪気って言いますが、アウェカでは邪気っていう表現はしませんが、まあ、単にエネルギーの滞り、詰まってるっていうところなので、うん、それを斜方でどんどんどんどん外に流していくっていうことだけでも十分すっきりしますし、うん。そしてまたね、その後少し時間があれば歩法でね、出すだけじゃなくて今度新たにね、チャージをしておくってことになりますので、
うん、
そういうふうにやってもらえばいいし、今の時期は特に斜方がメインでいいと思いますよ、
うん。はい、そして次はですね、エジプト紅油ですね、うん。新しいラインナップが揃い、これは大阪の、ね、うん、会場から、発表していくということでしたが、ね、
うん、
今度東京の会場でも、ね、新しいラインナップが いよいよ出てきます、
うん。
でコツコツ揃えていくのが楽しみですという、喜びの報告と、新しい紅油のこんな時にはこれが最適とか、
うん、
どのように使い分ければいいのか簡単にご紹介くださいば幸いですということなんですが、これ今度の、ね、
ね、
東京の会場でしっかりご紹介していきますので、
で今度は東京の会場はね、動画で収めてありますので、新しいね、こういうのね、
はい、
効果効能をね、しっかりそちらの方を聞いて、はい、またね、ぜひ使ってみてください。
はい、そしてこれは認定講師からなんですけど、はい、バディさんからの質問で、うん、エネルギーワークをやった時に冷たいのは感じても暖かさほぼ感じないというお話がありました、
うん。
以前に山岡先生も一時期冷たさしか感じない時がありましたよとおっしゃっていたのを思い出しましたが、うん、冷たくても暖かくても良い悪いはないように思いますが、体が冷えているという影響もあるでしょうか。
そうですね、エネルギーそのものに冷たい暖かい良い悪いはないんですけれども、うん、やっぱり本人の特性によってね、冷たさのエネルギーの方を感じやすい、まあ、冷たいとかビリビリ系ですね、うん、あるんであればしばらくはそういう時期もあります、
うん。
そして当然ね、体が冷えてる時っていうのはなかなか暖かさが感じにくいっていうのもありますが、
うん、
ここでお伝えしたのは物理的な暖かさではなくて、目には見えない波動的な暖かさ、温めるっていうエネルギーになってきますので、その場でこう体感的に感じる時でも外側から暖かさ冷たさを感じるというよりも、
うん、
内側からなんかほっと緩んで、
うん、
柔らかい感じでリラックスして暖かくなってくるっていうね、そういう感 覚の方をね、誘導してあげてください。尺子定規的に冷たい、熱いだけではなくて、じわーんと広がりながらほどけていくような、スッと軽くなっていくような感覚っていうのも、これはとっても心地よいっていうことになるので、心地よさかどうか、快か不快かっていうところね、ここを一番大事なポイントとしてエネルギーワークね、伝えてみてください。
そしてスタンダードのコースの方なんですけれども、まあ、ノンデュアリティという考えがあることをしました。まあ、二極がないっていう考えですよね。全て初めから決まっている自動的に起こるもの、全ては勝手に起こっていることでずっと前から決まっていたことであり、自分でやれることなど、何一つないという考え方です。ということですね。そうなんですね。アウェイカーとは真逆の考えとは思うのですが、どう捉えればいいでしょうか。考えすぎてワークに集中できませんということですね。そうですね。アウェイカーでは自分が自らが創造主となるところで、ここね、両方が混在しているんですね。どのようなことも2つ同時に、矛盾するようなことも混在しています。マクロとミクロとかね。で、その両方の視点を持ちながら今ここにいるということができれば一番ベストです。どういうことかというと、全ては初めてから決まっている。例えば生まれた日とか宿命と言われるような、この親のもとに生まれてとかね、そういうことは確かに、あらかじめ決まっていることのように思われるし、体内記憶っていうところから言うと、自分で選んでこのお母さんだお父さんだって生まれてきたんだ、この場所だって決めてきたんだっていう、証言もたくさんありますけれどもね、そうやって決めてきたもの、それをもとにホロスコープとかいろんなものが読み解けますが、それが宿命でも、運命っていうものは自分で切り開いていくものなんですね。で、それがウェイカーとしての、創造主としての自分、あらかじめ初期設定は決めてきているけれども、それをどのように変化させていくか、どのように生きていくかっていうことを自分の力で実は生み出すことができますよということ、その両方をうまく活用していかれるっていうことをお勧めいたします。で、まずは、自分自身で、ここでは思い切りですね、創造主としてあらかじめ決まっているようなこと、世界社会はこうだからこうなんだよねっていう常識のように思えること、一見そのようにもう変えられないと思えるようなことを自らの想像の世界で作り出していく、選んでいく、そのことを思いっきりこのスタンダードコースで試してみてください。はい、それがイメージ、そしてエネルギーの力というところになっていきます。
まあ、想像を楽しむっていうことですね、
はい、
あるものを選択して受け入れるって考え方もいいですし、
うん、
自ら想像の人として想像を楽しんでいくっていうね、
うん、
この両極をねしっかり味わってみてください。
はい、そしてこれも認定講師からですけれども、うん、やっぱりそういう考え方、マインドセットの部分ですね、うん、凶悪な事件が起きた時、犯行も私の持っている意識の反映という感覚があり、事件を悲しむ気持ちとともに犯人を全く他人事とは思えない気持ちがいつも自分の中に混在しています。ワークとしては浄化と消化、許し、そこから明るい未来への共同創造に意識を向けることでいいでしょうか。
はい、いいです。
そういうことですね、うん、まさに先ほどの方の答えにもなっているかと思うのですが、うんうん、
その通りですね、
うん、
いろんな事件が起きます。地球は集合意識でここにいる人たちがね、
うん、
今現在生きている人もそうですし、もうね、この体験終わった人もいるけれども、
うん、
それだからいろんなストーリーがあって、うん、それぞれの中の関連で、例えば人と人とが傷つけ合うっていうのはどういう感覚なんだろうかとかね、
うん、
それを悪いこと、善悪で言うと悪いと思っているけれども、やっぱりちょっと味わってみたいとかっていう気持ちがあったりとか、
うん、
いわゆるドラマチックが大好きなんですね、地球人はね、
うん、
だからドラマを通して、いろんなことを気づいていこうという傾向が強いなので、どうしてもいろんなことが起きます、
うん、
なので、でもどこのドラマとかね、展開に意識を合わせるかの権利は自分が持ってますね、選択権は、
うん、
だから自分の中の浄化消化許し、そして自分自身はどういうものを望むかということにひたすら意識を向けていくということですね。
そうですね、自他肯定と、そして一人の自分の自己実現ではなく共同創造というところですね、
うんうん、
はい、
ぜひ想像をね楽しんでください、
はい。先生方いつもありがとうございますっていう、うん、
これは認定講師の方ですね。
そうですね、これ、ワークのやり方の最後の質問になります、うん、最近勝手に回転メビウスワークというワークを自分で作りました、
うん、
今関わっている全ての人とのご縁を大切にしたいと思い、トルネードトーラスを派生し、思いつきでやってみました、
うん、
こうしたらもっと良くなるというアドバイスをいただきたいです。自分が中心にいて、周りの人が自分を囲むようなイメージをしてぐるぐる回りながらメビウスしている、
うん、
無限メビウスですね。
いいですね。
うん、周りにはパートナーや家族、友人、職場、バディさんなど関わりのある全ての方がいて、順番にメビウスを回しながら自分自身が回転していくというやり方、うん、すごいいいじゃないですか。
いいですね、
うん。面白いことに相手によって気の流れが変わってくるのを回転しながら感じています。全ての人や物事とニュートラルにつながっていきたいと思います。
ああもうとっても素晴らしいんじゃないですかね。
面白い
ですね、うん、これいいですね。こうやってね、自ら、まあ、日程講師の方でね、うん、自ら自分自身のワークをね生み出していって、うん、そしてこれはね本当に回転メビウスっていうの私もやりますけれども、
うんうん、
やっぱメビウスがどんどんどんどん回って360度いくと自然と今度はトーラスになってくるんですが、うん、それをね360度回りながらやることによって、あこの分野とかこの相手の人とはすごく増幅される、あこの人とはあまり増幅しないなって感じてみたりするときに、まあ、結局全部自分の観念が決めてますんでね、うん、それに気づくことができるし、逆にこのワークをすることによって360度、
うん、
どっちの方面にも豊かな、うん、どんな人ともね楽しく自他実現していけれるような、うん、そういうエネルギーのね軸もできると思います
ね。そうですね、まだ会ったことのない、うん、これから会う人とも多分ねつながっていきますからね、うん、その時のエネルギーは何だろうこれはっていうワクワクが来るんじゃないかな、うん、
とっても素晴らしいと思います。さすがです。この感じでね想像を楽しんでくださいね。
はい。